聖書の前の方、旧約聖書511ページ、サムエル記第1:1741節から58節。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。その時そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を撃って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走っていってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガイの谷間に至るまで、そしてエクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムの道にガテとエクロンに至るまで刺し殺されて倒れていた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。しかし武具は自分の天幕に置いた。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見たとき、軍の長アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の息子か。アブネルは言った。王様、お誓いしますが、私は存じません。そこで王は命じた。あなたはあの少年が誰の息子か調べなさい。ダビデがペリシテ人を打ち取って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れてきた。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルは彼に言った。若者よ、お前は誰の息子か。ダビデは言った。あなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの息子です。聖書の言葉は以上であります。8月からこのサムエル記第1ですね、17章、非常に有名なダビデとゴリアテの戦いの箇所を取り上げております。非常に巨大な戦士、3メートルもあるゴリアテ、圧倒的に強いと思われるゴリアテに、羊飼いに過ぎない、少年に過ぎないダビデが立ち向かっていく、そういう非常に印象的な話であります。でここで本当にダビデの主に対する熱心な思い、信仰、また信仰ゆえの勇敢さ、勇気、そのようなものが鮮やかに示されている、そういう箇所であります。 まあ、改めて戦いを振り返りますが、このペリシテの代表戦士ゴリアテですね、3メートルもある大男ですけれども、まあ、ゴリアテがイスラエルに戦いを挑むですね、挑発するわけですね。ただイスラエルはサウルも含めて皆このゴリアテの見た目ですね、大きさや、あるいはゴリアテが持っている武器、そのようなものに圧倒されて恐れをおののいて、この戦いに名乗り出る者がいなかったわけですね。まあ、そのような状況でダビデが父エッサイに頼まれて戦いに出ている兄たちのために、まあ届け物をしたり安否を知るためにこの陣営にダビデがやってくる。まあ、そしてダビデはそこでですね、ゴリアテがイスラエルの民をそしる、挑発する言葉を聞くわけですね。でダビデ以外の人々は皆恐れにとらわれていましたが、ダビデはこの言葉を聞いて神の民イスラエルがそしられていることに怒り憤るんですね。まあ、そしてこのダビデの怒り憤りはサウルの耳にも入り、ダビデはサウルの前に連れてこられることになる。まあ、でもダビデにはですね、兵士としての経験が全くなかったので、まあ、サウルもダビデを戦いに送ることは無理ではないかと、まあ、全く気が進まなかったわけですね。まあ、それでもダビデはサウルの前でも獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主はこのペリシテ人の手からも私を救い出してくださる、そういう主が救ってくださる、そういう信仰をサウルの前でも明らかにします。でそのような信仰を前にしてサウルはこうダビデを戦いに送り出すことにするわけですね。サウルはせめて自分の武器を持ってダビデを戦いに送り出そうとしますが、ダビデはですね、慣れたものでないと戦えないということで、使い慣れたこの杖と石と石投げを持って戦いに出ていく。でいよいよですね、このゴリアテと相対する、それが今日の箇所41節からのところになります。でゴリアテにとってもですね、ダビデというのは、まあ、あまりにも、まあ、戦士とは思えない姿の美しい少年であって戦いには向いてない、そういうふうに思えたようです。まあ、それゆえにゴリアテもダビデを蔑むわけですね。41節、まあ、42節、43節からのところですか、43節から、俺は犬か、杖を持って向かってくるとは、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。まあ、ゴリアテはですね、単にダビデを蔑んだだけでなくて、自分の神々、偶像の神、偽りの神によってダビデのことを呪いました。でここにもこう表されてますように、ですからこの戦いというのは単に人間同士の代表戦士同士の戦いということではなくて、イスラエルの神主、誠の神主と、まあ、このペリシテの神、偶像の神、偽りの神との戦いでもあったということですね。でこのことを、まあ、ダビデも、まあ、見抜いていまして、イスラエルの神主が侮られている、まあ、そのことに怒り憤り、こう戦いへと出ていく、まあ、ダビデはそういうふうに思ってこの戦いに出ていた、立っていたわけですね。ですからゴリアテのこの呪いの言葉、罵りの言葉に対してもダビデは45節からあるようにこう答えるわけですね。45節から、お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。ダビデははっきりとこの自分自身の信仰をここで表しています。またダビデのこの戦いに対する見方、あるいは考え方もこ ここで表されております。ゴリアテと戦うことを恐れていた他のイスラエルの戦士たち、兵士たち、サウルも含めてですね、みんな違った見方をしていました。ダビデ以外の人々はこのゴリアテの見た目、巨大さ、あるいは大きな武器を持っている、そういったことを見て恐れおののいていた。でもダビデは全く違った見方をして、これは主の戦いである、そういうふうにこう見ていたわけですね。47節もそうですね。ここに集まっているすべてのものも、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。こういうふうに言っていますね。ダビデは目に見える武器、あるいは見た目、体格、どちらの方が有利であるか、そういったものによって戦うのではなくて、神である主の御名によって戦う、そういうはっきりとした意識を、そういう信仰を持って、しかも実際にその信仰を示していました。ですからこれらの言葉からも明らかであるように、ダビデは決して自分の力とか経験、そういったものに頼っている、信頼しているのではないということですね。確かにダビデはこれまで獅子や熊とも戦ってきた、羊飼いとして獅子や熊から羊を守ってきた、そういう経験、戦いの実績もあります。でもダビデはそういった自分の力に、獅子や熊をも倒すことができる自分の力に信頼して、この大男ゴリアテとも戦える、ゴリアテも倒すことができる、そういうふうに思っていたわけではないんですね。そうではない。生ける誠の神主がイスラエルにおられ、イスラエルを守り導いてくださる、イスラエルを救ってくださる、そういうふうに信頼し確信している。そして主ご自身の名誉のために主が戦ってくださり勝利してくださる、そういうふうにダビデは確信し信頼しているわけです。このような主の戦いにおいては、人間的な力、武器、これはもはや問題にはならない。ダビデが言っているように、剣や槍がなくても主が救いをもたらす、そのことが明らかにされる、そしてそのことが全ての人々に知られるだろうというわけです。でこのことは旧約聖書を振り返ってみても、確かにそうであります。イスラエルはこれまでもたくさんの敵と戦ってきましたし、多くの主の特別な導き、救いを経験してきました。いくつか取り上げるとすると、モーセもですね、エジプトを脱出して、その後エジプトの王ファラオの気が変わって、ファラオはですね、軍を率いてイスラエルの人々を追いかけるわけですね。そして海が迫っている、もうどうしようもない、そういう状況において主は海を割ってイスラエルの人々を逃れさせてくださる、救ってくださった。そして主がこのファラオの軍を海の底に沈めてしまわれた。圧倒的な力を誇るエジプトの軍からも主はイスラエルを救ってくださった。他にもたくさんの出来事がありますが、少ない軍隊でも勝利を得たこととして有名なのは、ギデオンの戦いですね。士師記の7章ですけれども、ギデオンもですね、非常にわずかな兵、たった300人の兵士でイスラエルを敵ミディアン人から救う、ミディアン人と戦い勝利を収めることができました。本当に主が救ってくださる、そのような時、人間的な力とか兵力、人間的などちらが有利不利、 そういったことはもはや問題にはならないですね。不思議な方法で主が救ってくださる。でまさにこのダビデとゴリアテの戦いも、まあ、そのような主の救いの出来事として、見ることができると思います。ですからこの戦い自体もダビデとゴリアテの戦いも戦い自体非常にあっけないものであります。実際の戦いは48節からですね。その時そのペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていきペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れ石を一つ取り石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ちこのペリシテ人を打って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが。でこのダビデの勝利ということは、まあ、いろいろな方法で、詳しく説明することができるかもしれません。まあ、ゴリアテはあまりにもこのダビデの見た目で非常に油断していたのではないか、あるいはダビデゴリアテの方がですね体格が大きすぎて、あまり素早く動けなかった。ダビデの方が、まあ、動きが素早かった。いろいろな要因があるわけですね。でも一番重要なことはこのダビデを主が用いてくださってダビデの石が、ある意味でですね奇跡的にこのゴリアテの急所額に命中してダビデがゴリアテを倒すことができたということですね。ですからこのダビデの勝利というのは主が与えてくださったもの、主の御業による本当に奇跡的な勝利、奇跡的な救いであるということです。ですからこれは決してですねダビデの、これまでの経験とか知恵とか能力そういったものによるのではなくて本当に主の御業、主の奇跡によるそういう勝利、救いであるということです。でこのような、救い、勝利から私たちどういったことを学ぶべきでしょうか。一つは何度も確認していることですけれどもこのダビデの信仰の姿ですね。ダビデは神の民イスラエルが侮られている、そしられている、そのことに本当に怒り憤りを覚え主の皆のために主の名誉のために立ち上がった。そして主もこのようなダビデの信仰に応えてダビデの信仰を用いてイスラエルを救ってくださった、勝利を与えてくださった。こういうダビデの信仰の姿、それを私たち学ぶべきではないでしょうか。ダビデは決して自分の能力や経験に頼ったのではなく救ってくださる主ご自身に頼っていた。主に頼りつつゴリアテとの戦いに出ていく、ゴリアテの前に立つ、そういう、経験をした。あるいは信仰を働かせて他の人々が恐れ逃げ出していくような状況の中でダビデはただ主に頼ってゴリアテの前に戦いに出ていった、立っていたということですね。ですから、このようにどういうふうにダビデが信仰を働かせたのかということを私たちの模範とすることができるのではないでしょうか。ダビデは主に頼っていたとはいえ何もしなかった、単に寝ていて助けられた、勝利した、そういうことではないですね。実際に恐ろしいゴリアテの前に立ち戦おうとする、実際の戦いの中で主に頼りつつ戦っていく、そういう経験をしました。私たちにはこのダビデのようなですね実際に軍事的な戦い、そういったことはないと思いますが、でも信仰の戦いというのが常にあるのではないでしょうか。このような力、富、権力を持つ者たち、見た目の栄えている者たちから 侮られたり誘惑されたりする、そういう戦いがあるのではないでしょうか。そして私たちも本当にこの世を支配しているのが誰なのか、誠の神主なのか、それとも富とか人間的な力、権力、多数であること、そういったものなのか、そういう戦いにさらされている、そういう誘惑にさらされていることがあるのではないでしょうか。イスラエルの人々がゴリアテには勝ち目がない、そういうふうに思い込んでいたように、神の民、教会もこの世の力、富、権力、多数であること、見た目の派手さ、そういったものに圧倒されて、この世の力には私たちもかなわない、そういうふうに思い込んでしまう、そういう戦いがあるのではないでしょうか。ダビデのように目に見える力、見た目、分かりやすい権力、そういったものに頼るのではなくて、生きておられる誠の主に本当に信頼する、主の戦いとして信仰の戦いを戦っていく、そういうことが私たちにも必要なのではないでしょうか。いや、そういう戦いが私たち日々あるのではないかと思います。そしてダビデの姿を通して改めてですね、ダビデ自身の力によるのではなくて、本当に主の力によって救いがもたらされる、勝利がもたらされる。そしてダビデがしたことは、本当にただ主に信頼していた、主にただひたすらおすがりし頼っていた、そういうことであるということを覚えたいと思います。一箇所この信仰ということで新約聖書を見てみたいと思いますが、第一コリント1章27節からですね、コリント人への手紙第1の1章新約聖書後ろの方の327ページ、第一コリント1章27節から、しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。誰も誇ることがないように、人間が誇ることがないように、神の御力が表され、神の御名やご栄光が表されるために、神は私たちには思いがけない方法で、この世の知恵や力にはよらない方法で救いを成し遂げてくださった。見た目のに強そうなゴリアテではなくて、ダビデを主は選んでくださって用いてくださった。そのことを通して、このダビデの勝利を通して、むしろダビデ自身の力ではなくて、誰をも誇らせない主の御力が、主のご栄光だけがこの勝利を通して表されているということです。私たちもそのように本当に主により頼む、そして主のご栄光だけが表されることを求める、そういう信仰を求めていきたいと思います。もう一つですね、このダビデとゴリアテの戦いから私たちが見るべきこと、学ぶべきこととして、もう一つのことを最後に取り上げたいと思うんですが、これは今まであまり触れてこなかったことですね。今までこのダビデの信仰の姿ということをいろいろな面で見てきましたが、ちょっと違った見方を最後してみたいと思います。でそれは、このダビデにはイエス・キリストを指し示す役割があるということですね。ダビデにはイエス・キリストによる救いを表す、あるいは教えるとか指し示す、そういう役割があるということです。このダビデとゴリアテの戦い、 まあ、この中で果たしたダビデの役割、それがイエス様の働き役割を、まあ、指し示している、あるいは重なる部分がたくさんあるということです。でこれどういうことかと言いますと、サムエル記16章、第一サムエル16章においてダビデは預言者サムエルによって油を注がれていました。まあ、すでにサウルが退けられて、こう次の王としてダビデが主によって選ばれていた。見かけ、見た目にはよらず、主は人がご覧になるようには見ない、心を見るということでダビデが選ばれ、ダビデが油を注がれていた。でただですね、主によって選ばれ、ダビデが油を注がれたわけですが、そのことの意味というのはまだはっきりとしていなかった。で今度この17章に入って実際に油注がれたもの、油注がれたものというのは、メシアですし、ギリシャ語ではキリストということになるんですね。油注がれたメシア、キリストであるダビデを通して17章ではイスラエルに勝利が、救いがもたらされる、そういったことが17章では表されている。ダビデ自身の力とか強さ、武器、そういったものにはよらず、本当にただ主に頼る、ダビデの熱心な信仰を用いて、信仰に応えて主が救いを成し遂げてくださる。でこういうですね、メシア、キリストとしてのダビデの働きといいますか役割、でこれはまさにイエス様、十字架のイエス様の姿に、十字架のイエス様がしてくださったことに、まさに重なるもの、あるいはダビデのこう役割働きがイエス様の十字架の救いというのを指し示しているということができるのではないでしょうか。しかもイエス・キリストによる救いというのは、このダビデによる救いよりもはるかに勝るものであります。ダビデはただこの時ゴリアテに勝利し、ゴリアテの危機からイスラエルを救った、そして、あと王となっていき繁栄を得ていくわけですけれども、でもただその時だけといいますか、その一時代だけであります。でそれに対してイエス・キリストはその生涯、特に十字架の死と復活によって罪と死の支配に勝利された、罪と死の支配から私たちを救ってくださった、そういうイエス・キリストによるより大きな、より完全な救いをダビデは実は指し示している。こういうふうに考えるとき、このダビデの姿というのは主イエス様の救いを指し示すもの、あるいはですね、こういう言い方もできるかもしれません。イエス様の救いの引き立て役を、この第一サムエル記17章で担っている。確かにダビデの信仰とその信仰による救いは本当に素晴らしいもの、この勝利は本当に素晴らしいものであります。でもダビデのこの信仰と信仰による救いが素晴らしいものであるならば、主イエス様の十字架による救いはそのダビデによる救いよりももっと素晴らしいもの、はるかに完全で確かなものであります。改めて私たちこのダビデの信仰の姿、救いを通して私たちに示されている、私たちに与えられている十字架の主イエス様による救い、その素晴らしさをもっと深く覚えたい、またそのイエス様によって与えられている救いにより深く感謝するものでありたい、またイエス・キリストによる完全な救いにより信頼する、より頼むものでありたいと思います。本当にそのようにして主イエス様に頼り、信仰の戦い、この世の力、富、あるいは権力、見た目分かりやすい力、そういったものに惑わされずに、本当に主に信頼し、主により頼むものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 憐み深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して、特にダビデとこのゴリアテの戦い、ダビデの信仰の姿を通して私たちを教え励ましてくださること、ありがとうございます。本当にダビデはあなたに対する信頼、信仰の中で皆が逃げるような恐ろしい敵ゴリアテに立ち向かっていきました。本当に私たちも見えるもの見えないもの、多くの敵戦いがあります。どうぞ霊的な目を持って、信仰の目を持って、本当に主に信頼し、戦うべき時に戦うことができますように、恐れを覚える中でも自分自身に頼るのではなくて、ただ主に信頼し頼ることができますように導いてください。何よりもダビデの救いに勝る主イエス様の救い、十字架による救い、本当に信頼するものであることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。